Good evening. You are listening to WRFU LP Abana 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. The show is hosted by Mugiko from Kyoto and Ryuta from Tokyo, Japan. We speak in Japanese as we connect the U.S. Japan through radio and streaming. We hope through our show, you will discover various aspects of society and culture in your daily lives. You can also enjoy the Japanese music and sounds we bring. こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・イリノイ州のアーブナ市にあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしていますが、収録は日本から、番組としての収録、ただいま日本時間で9月28日木曜日の午前11時半ぐらいです。リュータさんは今日も東京から、ムイコは京都から参加しています。リュータさん、こんにちは。
こんにちは。
リュウテさん、暑いですね。
そうですね。なんか一回涼しくなったんですけれども、静岡とかは、また今日、東京も静岡も結構暑くて30度超えてますし。
超えてますよね。なんか収録の時にエアコンできないっていうか、あれで音が入っちゃうんで、なかなか厳しい暑さだなっていう感じなんですけど、今日でも今朝、洗濯も朝7時ぐらいに、もう洗濯して干したら雨も降り出して、で急遽取り入れて、でまた晴れてきてということで、また干してと、なんか心配なんですけど、だからなんかよくわからない9月の終わりだなっていう感じなんですが、今日は嬉しいお便りをいただいてます。ずいぶん長い間ご無沙汰していました、むぎこさん。さあ、この人は誰でしょうか、この方は誰でしょうか。私が読むと声ではわからないんですね。続きを読みますと、3月のしおりさん関連の、トークの時以来、半年ぶりだと思いますが、お声をかけをするタイミングを逃して秋になってしまいました。というのは、玉木さんです。リュウタさん、本当に久しぶりですね、玉木さん。
そう、そうですね。
で、あ、リュウタさんも、わーいっていう感じで、その玉木さんの目には無事に暑い夏を乗り越えて生存していますって書いてあって。本当、これアメリカも暑かったんですよね。空気も悪いし。
そうですよね。特になんか夏の初めの方でしたね、アメリカは。
早かったよね。
そうですね。
暑くなるのが。
そうですね。
びっくりした。なんか、夏っていう感じが続いてるんで、この生存していますって書いてあって、本当、なんかあったのかな、どうしてるんだろう、夏なんか食べ過ぎた、なんだかいろいろ思ってたんですが、よかったです。で、しおりさんからも、数日前にメールが来てて、で、上映会、あった、その上映会について話をしてもらった、メッセージもらった、それ以来だったんですが、あの時の上映会の様子を、コメントを書き送ったのを送信の中に入ってるの、ひょっとして届いてないかもしれないっていう、なぜ、送っていただいたので、なんか玉木さんとしおりさんを、いいタイミングで、はるかなショーにメッセージをいただいたという感じです。また、お二人の詳しいこととかいろいろ聞こうと思いますけれども、その後の映画のこととか。今日は玉木さんのメッセージを続けて読んでいきます。まずは、りゅうたさん。家に新メンバー誕生の明るいニュース、素敵です。おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
なんか、おめでとうございますって言われたら、だいたい、なんか、どういうふうに、こう、リアクションを、ありがとうございます。
はい、そうなんじゃない。どうなんでしょう。
どうなんでしょう。でも、8月3日、に誕生して今で何週間ですか。
そうですね、生まれたのが木曜日なのでちょうど8週間今日なりました。
生まれた時がどれぐらいの重さ。
生まれた時2700g、 2.7kg ぐらい。
あ、3000なかった。
3000なかったですね。
そうだった。あ、そしたら今ずいぶん先伺ったんですけど倍ぐらいになったってこと。
今 4.8 キロぐらい。まだ倍にはなってないんですけど、まあかなり増えましたよね。
増えました、ね、写真ちょっと見せてもらったんですけども、それぐらいだと、だいぶなんか、変だけど、触ったり、声かけたり、こう、いろいろなんか、変わったなって感じします。大きくなったなっていう感じなんですか。
うん、大きくはなりましたね。まだ、うん、まあ、目とかは見えてる、見えてるっていうか追いますけど、見えてるものを少し、
うん
うん、まだそんなにこう社会的な反応みたいなのはしないかなって感じもしますが
社会的な反応って、なんか喜んでるとか楽しんでるとか怒ってるとか。
そうですね、なんかこう、親とかが触ったり、
うん、
呼びかけたりしたことに対する反応みたいなのは、うん、まだなんか安定した反応があるわけではないかな。
これからなんですね、うん。じゃあ泣くときってなんか理由があるんですか？
だいたいあるって言われますけど、
うん、
うん、
なんとなく泣く、
わかんない時も、
お腹が空いた、
お腹が空いた時は泣きますけど、
うん、
うん、なんかね、わかるっていう人もいるし、全然育てたけど、何人か育てたけど全然わかんなかったっていう人もいますねなんで泣いてるのかは、うん。
この間ね、その話をした時に、私が太一さんって、で男の子 の、 赤ちゃんの子、男の子の声とか言って、リュータさんが、いやまだ赤ん坊の時は男の子とか女の子の声じゃなくて赤ちゃんの泣き声ですよねって言われて、あ、そっか、いつからその男の子とか女の子とか声でこう聞いてる方が分かる、これラジオなんで分かるのかなと思ってっていうことをちょっとコメントしたんですが、その後なんか論文とか見てたら、ある論文ではやっぱりリュータさんがおっしゃったように、この声の仕組みとしては、例えば日本だと小学生ぐらいの男の子女の子ってあまり声の声帯としては変わらないっていう感じでしたよね。リュータさんもちょっと お送りした論文ですけど、じゃあなんで、でところが調査をしたら、声を聞いて話しているとかそういうのを聞いて、これは男の子ですか女の子ですかって他の人が判断するとほぼ当たると。声というか音としては同じはずなのに、なぜわかるんでしょうね。
うん、うん、そうですよね。なんか多分発音の仕方とかが違うんですよね。発声の仕方とか発音の仕方、発話の仕方、
いわゆるジェンダー化っていうか、社会的に習得していくんですよね。声の出し方も日本だと呼び方とかいろんなところ違いますもんね。言葉、語尾とか。
そうですね。そうですよね。自称を何にするか。まあ、ちっちゃい時は割と自分の名前呼んだりしますけど、
うん、
僕、私じゃなくて、何々ちゃん、何々くんって自分を呼んだりしますけど、日本の場合は。
うん。じゃあ、りゅうたちゃんって言ってた時代があったってことか。
僕は、うん、自称はリュータだったと思うんですけど、
リュータこの本読みたいとか
そうですね、幼児の頃はそうでしたね、
うん。日本だとこう自称どういうかとか誰をどう読むかってすごく難しいと思うんですね。でもそれをこう社会的にこうどんどん学んでいってっていうことなんで、ちょっとまたいろいろどんな風に大きくなっていくのかなっていうのは楽しみです。でおめでとうございますっていう玉木さんのメールと、それから次にって書いてあって、まだまだ油断ならない新型コロナ感染、アメリカ政府が、テストキット無料配布を再開しましたってサイトが出会ったんですが、アメリカでもって変ですけど、ずいぶん前にもうマスクいいよとか、なんかもう普段の生活っていうことで、こうそれでもやっぱり波とかあるんでしょうかね。
うん、そうでしょうね。あとまあ変異株とかも結構まだあるので、うん、でそれが感染力が強いとかなんとかとか多分あるので、
そうですね。日本に来る観光客、海外から来る人は京都で見かける限りもマスクとかはほとんどしてないですよね。バスとかでも。だけど、そっか、テストキットが無料配布。日本では無料配布じゃないですよね、テストキット。
まあそうですね、多分あの自治体の判断によるので、
うんうん、でもあの、先週もお伝えした通りにこの秋のひょっとしたら最後のワクチン接種無料っていうのが始まっていて、そういう感じで、ところが日本の場合、まあこれも先週お話ししましたけど、インフルエンザが今すごく流行ってるっていうところで、9月なのに、あの学校によっては、それでこう、クラスがね、閉鎖っていうかお休みになったりとか。リュウタさん、インフルエンザ流行ってるなっていう感じします？
どうなんでしょうね。ただまあ、あの、近くの小学校とかでもう学級閉鎖のところはあるっていう話とかは、聞きましたので、まあ流行ってるんだろうなとは。
ニュースではなんかこう連日言ってたりしますし、大学も、あの、日本まあ後期、前期後期があるとしたら、秋学期があるとしたらもう9月、始まっていますけど、大体始まっているところが多いと思うんですが、やっぱこう、もう1回目の授業で、こう何人インフルエンザでお休みですとか、そういう方が今来てるから、流行ってることは確実ですね。で、コロナもまだ流行ってるっていうか、なので、結構、こう、なんか、これはどういうふうに、こう、自衛するというか、あれなんですかね。リュウタさん、なんか、あります？手洗い、うがいとか一緒？今まで。
そうですよね。インフルエンザはやっぱりインフルエンザの、これまでもインフルエンザのシーズンってあったので、手洗い、手の消毒、アメリカ的に言うと手の消毒とか、ですかね。
予防接種以前、例年だと11月とかそういうのを受けてたけど、でももう接種が始まってたりするんですかね、
予防接種。そうですよね、一応インフルエンザの予防接種って多分秋ぐらいからは普通に本当は受けられて、でもまあみんな結構冬になるまで打たなかったりは多分する、そうですね例年だと打たなかったりはするんですけど、まああの多分今年はもう受けられるんじゃないかなと思いますね、日本の話。
アメリカの方はどうなんだろう、流行ってるのかな。でなんか日本の方はフルだけじゃなくて、他のもなんか感染症とかもあったりとかで、しばらくこう、ね、用心してて、あんまりかからなかったんで、免疫力が下がっている、集団的に下がっているっていう面もあるみたいですが、ちょっとこう心配な秋であります。それで玉木さんは、ひょっとしたら10月に日本に一時帰国されるかもしれないっていうことも書いてありました。で、今回は、ジャパンレールパスなるものを駆使して、っていうふうに書いてあったんですか。こういろいろこうあるんですね、今は。
レールパスは多分前からある制度ですね、もう結構前からありますが、あの JR の電車新幹線ものぞみ以外かな、今もそうなのかな、乗り放題ですね、のぞみだけは普通に料金払わないといけないんですけど、あの外国からの日本訪問者向けのやつで、まああの日本人っていうか、まあ日本の出身の人でもグリーンカード持っててアメリカの永住者なら使えるってやつですね。
そっか、国によっても違ったりすることがあるんだ。
基本的には外国から日本に来てる人は誰でも使えるんですけど、まああの現地に滞在している住んでる日本国籍の人が使えるかどうかの条件はちょっと、あるかもしれないですね。
でなんか円安ありがたしって書いてあってホテルとか、そうでしょうね、そうでしょうねと思いますね。増えた感じします、東京で観光客の方とか。
もうなんか最近増えたなって感じではなくて、ちょっと前から普通に、コンスタントに多いかなって感じはしますけども。
もう私なんかもう、祇園とか通って、京都のだんだん通っていくので、もう海外からの人の方が多いっていう感じですけども。それって、まあちょっと楽しみですね。久しぶりに日本に来られたら、何がどういうふうに、こう、印象的なのかっていうのは、なんかちょっと聞いてみたいなとまた思います。で、 最後はって書いてあって、ちょっとローカルな季節のもの、こう写真を送ってくださって、すごいそれも嬉しいです。でスーパーでは秋の名物パンプキンたちが並び始めました。ゆうたさんはこの間ね、パンプキンパッチそろそろですねっていうか、もう始まってますよね、だいぶ前から、うん、でおっしゃって、でいろいろ試して結局買うのはかぼちゃパンプキンという名称の日本スラッシュ韓国っぽいものばかり、定番メニューのサラダと、味噌汁と、かぼちゃに、南京に落ち着きますねっていう風に書いてあったんですが、かぼちゃパンプキンっていうんだ、英語では。
そうですね、かぼちゃスクワッシュとか言ったりもしますが、多分訳はそこまで、うん、固定されてないのかもしれないですけど、アジアのそうかぼちゃは独特というか、まあ、アメリカからすると独特なので、うん、
スクワッシュとかあんまりなんか味濃くないですよね。
そうですね、アメリカでよく食べるスクワッシュは結構水っぽいっていうとあれですけど、うん、違うものですよね。なんか
でパンプキンパッチのようなのはもう本当全然こう飾り用で食べれたものではないよね。パンプキンケーキとかか、
パンプキンパイにするそうオレンジ色の実のやつがパンプキンで、うん、まあそれが多分飾り用にでっかく育てるのがパンプキンパッチのパンプキンとかだとは思うんですけど、うん、あれもかなり生の状態ではサラサラすごいみずみずしい肉で、うんうん、全然日本のかぼちゃとは違いますね。
そう、日本のじゃあ日本のかぼちゃをまだあまり知らない人がこの定番メニューのサラダ味噌汁、南京にかぼちゃに落ち着きますと言われた時にどんなイメージなんでしょう。サラダってかぼちゃのサラダってリュウトさんはどんな風にしますか。
かぼちゃのサラダはかぼちゃなんだろう、ポテトサラダのポテトの部分がかぼちゃみたいな、だから、うん、マヨネーズで和える感じですかね、 うちは、
うん、
あとまあ素揚げとか素焼きにしたのをサラダに乗せるみたいなのもしますけど、
私はカッテージチーズと、
は
い、でカッテージチーズに明太子焼いてこう混ぜて、でそこにちょっとマヨネーズ入れたり、そのゴーマンドレッシングとかちょっと入れて、でそれでさっと茹でたかぼちゃ、切ったかぼちゃと和えたりとか、そこにレンコンとかも切って入れて和えたりとか、なんかでちょっと甘くて食べ応えがあってっていう、そういうサラダは時々しますね。うん。味噌汁は、
味噌汁はなんか単に入れて煮るだけですかね、かぼちゃの味噌汁。
なんかもうちょっと入れると何言いますか。かぼちゃだけかな。タムキさん何入れますか。
何入れますかね。でも他にいろいろ根菜とか入れてとか豚とか入れてとか、でもそうやってるとなんか別の味噌汁っていうか、
ね、
豚汁の一種みたいなものに、
うん、かぼちゃの風味を生かした味噌汁。この場合の味噌は何味噌でしょうか。
何でしょうか。
普通ですね。私何でも白味噌になっちゃうからきっと甘くなっちゃう。
うん、あと山梨、静岡はまあ山梨ちょっと近いところにありますけど、うん、山梨はほうとうっていう太いうどんみたいなのを食べるんですけど、かぼちゃほうとうっていうのがあって、味噌はまあこれそれはもう田舎味噌ですね、白味噌じゃなくて茶色い味噌、うん、田舎味噌の汁でそれほうとう煮込んでかぼちゃも入れて、なんかもう結構ドロドロになったところ
を
食べるみたいなのが、
なんか優しい味そう、
うん、そうですね、あります、
じゃあかぼちゃには何と何を煮る。
かぼちゃ豆と煮るとかありますね。うちはあんま作んないですけど、甘めに豆ちょっと大きめの何豆っていうか知りませんけど、
確かにそれはしますね。あずきとちょっと豆煮る。
まあでもそうじゃなければ普通になんか醤油味、だし醤油とだしの味で普通に煮含めてかぼちゃだけで、
うん、
みたいな。
じゃあこの辺はちょっと玉木さんにまたちょっと詳しいことをお伺いしたいなと思います。でも秋になってこの1週間でようやくかぼちゃ夏の間で植えてたんですけど、 ようやく花が咲きますね。もう一回枯れて、暑すぎて枯れて、もう死んじゃったかなと思ったら、またちょっと涼しくなって復活して、かぼちゃの花が今、いくつか咲いてます。かぼちゃの花の天ぷらも美味しいですよね。ということで、玉木さんありがとうございます。ぜひぜひ、料理の話とかまた続き伺いたいので、またメッセージください。で、秋のイメージの曲を、かなさんに選んでいただいたんですが、これ、説明は韓国のシンガー、アイユが歌うカバー曲。どのカバーなのかを書いてるんですが、曲名は、日本語で言うと、秋の朝っていうんで、で、カナさんの説明によると、秋の朝、目覚めた私が見つめる日常が可愛く、少し切なく歌われています。で、日本語じゃないんですけど、なんかすごい綺麗な声で、で、こう、そう、本当これは朝系だなっていう、モーニング系だなというふうに思いました。IU の秋の朝、カナさんからのおすすめです。どうぞ。
이른 아침 작은 새들 노랫소리 들려오면 언제나 그랬듯 아쉽게 잠을 깬다 창문 하나 햇살 가득 눈부시게 비춰오고 서늘한 냉기에 재채기 할까 말까